小林さんになりました。この番組は小林さんと一緒に世の中を少し剥ぎ取ってみたり、小林さんの好きなものを詰め込んだりする番組です。なお、この番組はリスナーの皆様の温かいご支援により運営されております。はい、どうも皆さんこんにちは、お久しぶりです、小林です。9月号、9月号お休みをまたいただきました。本当にね、毎年私この9月号って休んでいる気がするんですけど、なんでかっていうと8月って夏休みがあって、で何かこう自分の中でも計画して何かやろうみたいなのを企てて、でそうするとなんかそっちに気をね取られてしまって、あれよあれよという間に月末になり、ラジオ撮れてないみたいなことになってしまって、毎回ねお休みをいただいてしまうことになっているんですが、もちろんその分ですね、そのやってきたことを今日ねご報告しようということで、8月の末にですねツアーというか、まあ、旅リリースをして旅をするという流れですね。で、5日間全部で日程として東京、まあ、昼の月夜の太陽を皮切りにして名古屋、滋賀県、守山、東近江っていう風に続いたんですけど、まずもう出だしのその東京のね、まあ、昼の月夜の太陽の時に、かつて小林さんがバムちゃんの前に3人で3ピースをやってた時のベースの子が、今は小岩でパン屋をやりつつもバンドマンをしている人がいるんですけど、ここまで言ったらもしかしたらもうピンときてる方はいるかもしれないんですが、でその彼がですね久々に見に来てくれました。でその時に、まあ、その久々に会ったのもあって結構こういろんな話をねしたりとかした時に、なんだろう、私がこれからやっていきたいことというよりも、もう染み出してることというか描き始めていることっていうのを、なんかこううまくね形の言葉にしてくれて、でそれがすごく私にとってヒントになって、あ、そんな気持ちでこっから4日間過ごそうみたいなことをね、まず一番最初、ツアーの一番最初の日にね思わせてくれた出来事がありまして、でやっぱりこうリリースします、そしてプロモーションをかけるという意味でツアーをします、でまあ例えば余力があればというか、最後はホーム地でワンマンしますみたいなのが、こう一つの流れみたいな、かっこいい流れみたいなのがねやっぱりあると思うんですけど、果たして本当にそうなのかっていうのが、なんかこう常日頃から多分ふつふつとあったんでしょうね、私の中で。別にそれはリリースしたからそうにしなきゃいけないっていう決まりはないし、なんかお医者さんになるって言ったらね、医師免許を取らなきゃいけないよとか、そういうので全部決まってくると思うんですけど、まあ、ないそういうのは。だったらどういう気持ちで何をするかっていうのが一番大事になってくるんじゃないかなっていう風にすごく思って、ツアーに行った時もいつもはこう好きなもの食べるっていうか、こう行ったらじゃあ名古屋らしきものを食べようかとか、名古屋にしかないチェーン店でも名古屋にしかないところ行こうかとか、なんかそんな風に考えがちだったんですけど、いや違うぞと思って、私は普段の生活をツアーの中でもすごくしたいって思ったから、なんかね自炊に近いことしてました。ホテルで電子レンジとか置いてくれてるから、なんかそういうので電子レンジでこう野菜とか調理したりとかして、で翌日のおにぎりとかを作ってお弁当にしてライブハウスで食べるとか、あのリハの後とかにね、なんかそういうことしてたら、なんか日々その音楽とのツアー中でも音楽との向き合い方っていうのも、なんかどんどんねこう研ぎ澄んでいくっていうか、 あ、こう、そうだそうだ、私は紅葉前に今ここに立ってるんだなっていうのがすごくこう強く感じて、でまたそれをこう自分だけのものじゃなくて、今そういう気持ちで皆さんとお話ししてます、皆さんに音楽聴いてもらってますっていうのをはっきりとこう言葉にできる感じで、あのライブもできたので、すごいね、いいきっかけをね、その8月の最後にもらったかなっていうのがあって、で9月ですね、頭に大きなちょっとイベントに出させてもらって、でなんかその時も自分で結構浮き足立っちゃうかなみたいな思ってたんですけど、割と結構地に足がついたまんま、うん、やったりとかできてるし、その後もこう配信とかもうちょっとしてみようかなっていう気持ちになったりとかして、なんかいろんなね変化があって、でその配信っていうのも11月にあの守山でワンマンやって、11月の23日にあのガジュマルさんとねツーマンをやるっていうのが決まってるんですけど、そのタイトルがピアノの森哲学の道っていうタイトルになってて、この11月23日に向けてこう今からやっていくことが全てね、その道として通ずるようになっていったらいいなっていうような気持ちで配信もしたりとかしようかなって思っていて、なんかそういう、なんて言ったらいいんだろう、自分の立てた計画に自分で沿った流れを作ろうとするというか、作れるように考えていけてるなっていう、ちょっと考え方が変わった夏休みでした。では、次のコーナーにも行っちゃいたいと思います。はい、今日はですね、もう早々に実はゲストとして、この日来れませんかと言ってお願いをしました。2回目の登場です。中順郎くんです。
こんにちは。
中順郎、ね。
こんばんは。おはようございます。中順郎です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえいえいえ、とんでもない。中順郎くんはもう結構前ですかね、来てくれたの。
前ですかね。前ですかね。でも前ですかね。
前ですかね。
前でしょうか。
前でしょうか。
あとでしょうか。
さらっとじゃあちょっと自己紹介を。
はい。私は、ギター弾き語りをやっております。
はい、
鹿児島県出身。
うんうん、元サッカー少年。
ああ、サッカーやってたけどな。遠い昔の話ですね。
今は日本酒マイスター。
はい、ああ、日本酒は大好きでございます。はい。
中順郎くんでございます。
はい、中順郎でございます。よろしくお願いいたします。なんか小林さんに紹介してもらった。
はい。アシストしました。
ちゃんと考えてこいよ、ね、
いやいや、何も言ってないからでしょうかね。ですね、なぜ中順郎くんをお呼びしたかと言いますと、8月にちょうど、8月ってその終戦のね月なんで、テレビの特集が割とそういう戦争の
名が、あ、でした、
はい、
はい、今思い出しました、
思い出しました、それでした、そうそう、多くなるんですよね、は
い、ありがとうございます、それでした、
そうなんです、それでたまたまなんですが、うちでテレビがかかってた時に戦艦武蔵だよね、確かあれ、あの海に沈んでずっと見つからなくってっていう武蔵が 1,2 年前ぐらいにこうやっと発見されて、でどういう風に沈んだのかみたいなのをこう検証するみたいな、あとそこから生き残った人たちの話をっていうね特集をやってた時に、もうふわって中順郎のローレライという歌があるんですが、もうそれがふわって出てきて、うわー聞きたいなって思ったんですよ。
ありがたいですね、はい、ありがたいです、そうでした、そのご連絡いただいたんだ、
そうなんです、そういうことでね聞きたいというか、多分みんなも聞いたことあんまないというか、ライブって30分っていう枠がある中で、例えば季節に応じたりとかその日に応じたりとか共演者に応じて中身ってすごく変わるんですよね。 うん、で例えばクラシックとかだともうワールドツアーとかになると1年間ずっと同じ曲をやるっていう形になるけれど、ポップスってのはやっぱりそういうわけにはいかないので、聴ける人と聴けない人って出てくるだろうし、またこう CD になってるなってないとか CD で聴く聴かないとかあると思うんですよ。なんで、まあ、聞いたことある人ももちろんいると思いますし、なんかね、ここで呼んでやってよみたいなの、なんかちょっと上から目線ですごいあれなんですが、いやいや、
ありがとうございます、あの先輩に。
いや先輩じゃないから、もうなんか、あ、ぜひね、こうご紹介したいなというふうに思ってお呼びいたしました。
ありがとうございます。
はい、という流れでですね、はい、今日来てもらいました。なんで早速、はい、
あ、
どれら行きますか、もういきなり
行きますか
行きますか、はい、行きますか、そうですね、すいませんね、
もう取っといたってね、
取っといたってしょうがない、まあまあ取っといたってしょうがない、そうです、
ね、いつかは来る、
そうです、いつかは来
る、はい、わかります。
じゃあやりますか。
はい、
はい、
吐いた蒸気の旗なびかせて、ゆなる父よラインを行く、遠くに見える昨日の街を、愛も変わらず賑わうのか、堂々たるやこの目に映る、どこか懐かしい、ロレライロレライ、この大地を守る母親のよう、緑の子らを胸に抱いて、 ローレライは、は
い、
あの、ドイツ、
うん、
ライン川、
はい、
の、
うん、
ほとりですかね、わかんないです、ほとりかもしれないほとりにローレライ岩っていう岩がありまして、うん、まあまあ、その景色を、
うん、
思って作った歌なんですけども、
うん、
ローレライ、あとあれもありますね、ローレライっていう 妖精というか、
うん、お化け、お化けっていうか、でもなんだろうね、
そうですね、
ちょっとした逸話だよね、
あのもね、はい、海に船乗りを引きずり込むという、
そうそうそう、
そういうのもどっちか、どっちが先なんでしょう。で、ローレライ岩から来たのか、ローレライの妖精から岩
になったのか、もう多分その船乗りの中でそこに気をつけなさいよっていう
意味での、
うん、伝承をこう伝えるために、なんか多分そういうセットにして、話をセットにすると覚えるじゃない、人って、
なるほど、
っていうのがあって、もしかしたらあったのかなって。そのね、ちょうどね、戦艦武蔵の話を聞いてた時にね、はい、その武蔵って対海洋戦向けに作ったんだって。
ああ、なるほど。
そうだから、こう大きな船同士の戦いを想定して大きく作ってっていう風にしてたんだけど、はいはい、まあ、情報が漏れてしまったっていうのもあって、完全に空中戦になってしまって、全くそれが役に立たなかったっていう、なんかこう時代のね、節目みたいな、なんか戦艦だったのね。
あ、そうなんです。
そうで、なんかそれとなんか中潤の、まあ、話は全然違うんだけど、何かこう、何かの海の魔物じゃないけど、なんか水の何かにこう引き寄せられるっていうか、なんかそういう魔力が働くっていうようなニュアンスが、あ、とってもね、あ、ロレライ似てるというか、うん、なんかふって思って、
です、ね、引きずり込めたらいいですね、
うん、引きずり込めたらいいです、
はい、
世の中の皆様ってことで、
なんか魚雷もありましたよね、ローレライって魚雷、
あの映画もあったよね、確か
に、はい、
ね、
その印象もありますね。
そうだよね、だからだと思う、なんかそういうのがこうパパパパってこう頭の中で、私の中で多分リンクして、とてもね、聞きたくなりました。なんかそんなね、話も今ね、もう一回こう、あ、そういう意味で小林さんは呼んだのかとかね、そういう意味で中潤が作ったのかみたいなことをね、思い浮かべて、もう一回こう巻き戻せば聞けるので、はい、ぜひね、もう一回聞いていただきたいなと思います。
ロレライでございました、
ありがとうございました。で、今日せっかくね、来てもらうのであれば、
はい、
やっぱこう音楽家同士として何かこうやろうかっていう話をねしました。まあ何せ石橋さんいないですし、
あ、
別にまかまはずにしたわけじゃないんだけど、
久しく、
そうそう、もう久しく来てないですね、石橋さんね、いろいろ忙しい、
あ、そう、お忙しい方なんですね、そ
う
そ
う、っていう体にしてあります
けど、あ、体にしてい
やいやいや、はい、
埼玉のマスコット
ですね、そうですね、はい、もうもはやなんかグッズとかでおアイドルじゃないかっていうレベルですけど、はい、じゃあちょっとなんかやりましょうということで、
はい、
何しよっかっていう話をこうやり取りして、
ね、今からね、考えるんですかね、
今からかそっか、どうしますかっていう話をちょっとね、触れた時に、
はい、事前にいただ
きます、はい、事前にしました。で、せっかくなので、こう何かこうお互いリクエストをして、こう自分でこうその曲をやってみようかみたいなことになりました、はい、縛りとしては童謡唱歌みたいな、なんかそういうみんなの歌、みんなが知ってる歌みたいな感じの、こう昔からある歌みたいなのをテーマにですね、お互いこんな曲をやってほしいみたいなのをこうリクエストしまして、はい、でその中からですね、一つ選んで、まあ、今日やるっていうね、
はい、
お互いだから何をやるかまだ知らない、
そうですね、リクエストさせていただきましたけど、はいは
い、でどんな感じでやるかも知らないっていう、
そうですよね、
はい、リスナーの皆様もお互いも初めて聞くという、初のちょっと面白い感じじゃないですか、生放送ではないが生放送感のある
あ、
ね、感じに、はい、どうしてますか、どっちからいきますか、
あれはもう私からさせていただきます、
え、な、マジで
先輩に、先輩にね、
いやいやいや、ちょっと私
先をやらせるなん
て、いやいやいや、ロレラやったし、チューニングとかないんですか、大丈夫ですか、
あ、チューニングはそうですねあ、そうか、
やりますか、チューニング、そうか、
チューニングもやらなきゃ
いけ
ない
、あ、じゃあいいですよ、チューニングしてて、
あ、本当ですか、
私ちょっとじゃあ勝手に喋ってますから、いやとはいえ、実はもう中潤郎くんにはですね、私はもうほぼ一択ぐらいの勢いでリクエストをしました。何個かその後もね出したんだけど、でもどうしてもこれをこの人に歌ってほしいというのがありまして、私から曲目言っちゃっていいですか、
あ、お願いいたします、
あ、いいですか、あんただかどこさ あれ、あれ合ってる。
あんた、
あれ、
あんた方、
方どこ、あ、そっか、どこさん、あれ、パーソナリティとしてはダメな感じの髪型しましたを、リクエストしました。なんかやっぱその鹿児島出身っていうキーワードとか、あれ鹿児島じゃないけどね
全然関係ない
っていう、
なんか熊本
だけどね、なんかあのみんな知ってるよね、あんただっかだっかさってやつね、 あれまた違ったし
どうしたんですか今日、珍しい言葉ある
なんかいいやあのそれをあのリズムとかさ、なんかそういうのがね、中順郎の曲にあってもなんか違和感ないなって
本当ですか、
うん、思って、これがなんか一番最初にやるならこれ聴きたいなって思って、でしかもギターでやるってどうやってやるんだろうとか
どうやってやろうかな
すごいこれ思ったりとかしてするわけですよね。だってピアノでやるとかも結構難儀だと思うの、考えると
結構難儀でした、
難儀でしたよね
難儀でしたね、
結構難儀だったと思うんだよ。まあその話は終わった後にどれが難しかったとか、まあそういうのはちょっとおいおい聞きたい、うん、聞きたいと思います。
難儀でしたし今も難儀です
よし、楽しみ、
本当か
お願いします、
はい、いやそうですもんね、
もう撮ってたってしょうがない、このまま、このまま行こうかな、はい、お願いします。
あんた方のさ、ひこさ、ひこどこさ、熊本さ、あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さ、熊本どこさ、千馬ぞ千馬山に渡る気がおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、それをこの葉でちょいとかぶせ、難儀でございますね。
これはこの楽譜っていうかコード譜とかあん存在するの？
コードはあったんですけど、うん、そもそものなんかこう自分のこのあんた方、うん、どこさんの知ってる曲のイメージと、あれこう楽譜とかあの、うん、曲聴いてみると、あこんな感じだったっけって言って、逆にその楽譜の前にこのイメージが、
うん、
浮かんだんですね。
へえ。
なので、
うんうん、
楽譜もあったんですけど、
うんうん、
あんまりあんまり参考にできず、
ね、
いやでも、うん、難しいなと思ってこのイメージ、はい。
そう、うん、私がその童謡とか唱歌に縛ったのは、
はい、
あまりその元譜が当てにならないっていう、
はい、
そもそもがあると思ってたの。
ああでもどうなんですかね。でも僕はこうね、ちゃんとした楽譜じゃなかったかもしれないですね、はい、簡単な、
う
もうギターのもう2つ3つしかコードが出てこないようなしかなかったので、うんうん、でも分かんないですよ、その原作者が作ったしっかりした楽譜みたいなものがこの世にはあったのかもしれないですけど、そこはあれですね。
いやー面白いね、やっぱり面白くなったわ。
そうか、当てにならないもんです
か。当てにならないと思ってる。なんか口伝えとかが多いからメロディーだけすごい残ってて、 あとの多分そのコードって誰かが後でつけてる可能性がすごい高いと思ってるから、私は。だから正直何でもいいというのがあって、いやー面白い。
わからないもんですね、あの、うん、原作者が作ったものなんてこの世に残ってるのかないのか
もわからないよねっていう。ってことはほぼオリジナルだよね、その作ってる。
そうなるんですかね、はい。
へえ。いやーやっぱ面白いぞこれ。
本当ですか。よかったです。
じゃあ小林さんやるかな。
ああ本当ですか。もう満を持して。
満持さないで。え、私はですね、真っ赤な秋だっけ。
真っ赤な秋。
はい。
何せリクエストめちゃめちゃアホみたいに、
すごいよ、20曲ぐらい来たよ。
アホみたいに優柔不断さが
出た。すごい来た、はい、20曲ぐらい来て、
あとは選んでください。
そうで本当はなんかあったの、これもちょっとやりたいなとかあったんだけど、でもなんかこう秋の曲とかね、ま
あ、季節的に
そうそうとか、まあ、みんなが知ってるとかなんかそういうのいろいろ考えたらやっぱこれぐらいがいいかなと思って厳選していただいて、でなんだろう、でも小林さんのイメージって冬っぽいんですよねみたいな話もあったから、
あーなんかはい、浅はかなイメージ言いましたけど、
なんか、はい、浅はかなイメージ言ったらこの野
郎わかんないよね、あのね、別にそんな自信を持って冬ですって言ったわけじゃないですよ。
なんかそれも含めてなんか行こうかな。
決まりましたね、
はい、
もうコンボ決まって、皆さん見えないかもしれないですけどね、キーボードも赤く染まっち
ゃう、ね、赤く、はい、最初から赤いわ、いや
赤く染まって靴下も赤く染まりましたね、
そうだね、はい、これはそうだ、
いや
はい、こんな感じにしてみましたけどいかがでしょうか。
いやもうさすがでございます。
いやいや面白いよね、だからこう、
いやなるほど、
自由度だよ ね、
いいです
ね、
はい、
ちょっと私のこだわりは、
はい、
その冬っぽさっていうのが欲しいっていうか あるっていうのがあったから、本当だったら真っ赤だなっていう、こう
超ちょっと熟した感じ、
そうそうそうなんだけど、それをこうちょっと秋の憂いな感じのね、暗い感じから始めて、で最後普通にね明るい感じで真っ赤に染まって終わろうっていうイ
メージで、いやすごくなんですかね、僕のイメージだと、
うん、
しっかりそれこそさっき今言ったような、
うん、
なんか熟した秋でイメージしてたんですけど、
うんうん、
なんかそのもう冬が来るんじゃないか
でしょ、
少し寂しさ。
イエーイ、狙い通りです。
本当ですか？
そうです、そうです。でもそういうのを結局どうに出すかとか、どうにやるかっていうのがアレンジってことだと思うんですよね。だから可愛くこう秋っていいねって歌うのも一つだし、うん、秋でもいろんな秋があるから、どこの秋をつまんでくるかも違うしっていうね、ことで。
確かに。
そう、こういうのをこう皆さんにこう、みんななんていうの、アレンジって何なんだろうとか、多分ざっくりしか多分わからないと思うんですよ。だからそう、知ってる曲でこういう風に違ってくるんだよっていうのはね。
そうですね。だからなんかすごいまだまだいろんな真っ赤な秋できそうですね。
そうそうそう、なんかね、
はい、
いろいろ、
いろいろ試しました。
試しました、
はい、いやなんかいろいろな真っ赤な秋できますね、
うん、これは。そうそうそう、なのでだから多分中潤がやるとまた違う秋
が。そうかもしれない。
そうそうそう、やる、やめ、
今今やるんですよ。
なんかやる、
もうそんなそんな応用力はないんですよ。もう今日はもうこのあれ、あんた方どこさんにも
あんた方
どこさんもう
全力注ぎました。
こうでしたか、ね、
いやでもすごい良かった。方向性
もいろいろ試したりもしてない。もうこれこれなし。
俺は
これじゃ分かんない。聞いてる側これじゃ分かんないでしょ。
いやでも、はい、いや分かって、伝わってる、
伝わってる。
いや、そういうことで今日の企画はこう皆さんにアレンジってなんだろうということを分かっていただくような感じで。
ああ、そういうコンセプトがあったんですね。
いや、はい、はい、ああ、裏コンコンセプト、
裏コンって言葉あるんですか？
ないです、今言いました。
あ、本当ですか。
はい、ということでした。で、ね、はい、いや、ぜひまたやりたいんですが。
ああ、はい、もう
私
これいいです。あの、はい、そのために頑張ります。
はい、面白かったな。
いやでも本当になかなかいつも弾かないようなテイストの、
うん、
今回は僕の中では仕上がったので、あのいい経験に。
いやいや、
俺もまた自分の曲に弾かせた
り。そうだよね、そういうのない？
あります。
ね、ありますよね、
はい、いい練習に。
そうそうそうそう、トレーニングだよね。やっぱり作るっていうのは自分の中からしか出てこないから、どれだけ自分に中身があるかっていうか。
なるほど。
そうそう、そうないとやっぱ無理で、でなるべく自分でこう外に出て吸収はするんだけど、やっぱ限界があって、例えば好きなものしかやっぱり偏りが出るっていうか、
うん、
そういうのがあるけど、誰かにリクエストされたり誰かとやることで強制的に開く扉とかあるじゃん。
開いていただいて。
そう、こちらこそ開いていただいて、
はい、いえいえ全然です。まだまだもう小林さんのね、まだまだね、中身はこんなもんじゃね。
わかんないよ、すごい開けてたら空っぽかもしれない。
いやいやいや、
もう
宇宙のような、
宇宙のような、もう謎だらけということで。
そのこと言ってますけど、
はい、はい、
まだまだこんなものじゃわかんないですね、実力ね、小林さんの。
いやいや、ということで初めての試みをやってみました。じゃあそろそろエンディングに行こうかな。このままエンディングに行こうか、はい、はい、そんな中潤郎くんはいつも通り定期的なライブ情報はございますか？
はい、あ、はい、じゃあまあ10月、
はい、
18日の金曜日に、
はい、
東新宿の真昼の月、
真昼ですね、
夜の太陽で、
はい、
この日は2番手ですね、
うん、
時間がわからない。
だいたい7時半ぐらいですかね。だいたい7時半ですかね。うん、多分。
7時
20分
に。あーか、終わる。7時半でございます。真昼の月、夜の太陽、東新宿でございます。はい、10月の18日の金曜日、まあ、お仕事終わりに7時半、早いかな。
花金だから。寄
っていただければ。花金。
花金じゃないか。
花咲くかな。花を咲かせられるかな。まあお待ちしております。
はい、
はい、
他には10月とか他の何かメディア情報、リリース情報等々ありますか？
ツイッターやっております。
珍しく言った。
あ、本当ですか？
最近 やってる、最近だんだんっていうの、こだわってるとか。
いいえ、いつも通り平常運転でございますが、中潤郎で検索していただくと、
はい、
あのライブ情報が、
はい、
載っていると思います、
はい。
はい、
かしこまりました。中潤郎でございます。
はい、ぜひぜひ。あ、そうです。僕中潤郎と申します。
よろしくお願いいたします。
小林さんにお世話になってますけど、
前ですよ、はい、いつもライブに来ていただいて本当にね、本当にありがたい、はい、ということで、じゃあ小林さんの10月はですね、大きなそういうライブハウスとかでのライブはございません。やらないです。10月は10月はやらないんですが、最近ストリートピアノってあるじゃないですか、置いてあってピアノが、
あ、駅とか最近なんか見ますよね、
とても多いですよね。これを弾きに行こうっていうツアーを考えました。で、10月の5日の土曜日ですね、まず銀座と都庁とありますところにちょっと行ってみようと思います。これ時間とか詳しいことは随時ツイッターで私もやってますので、ちょっとお知らせしていこうかと思いまして、で、10月の12日土曜日ですね、横浜の関内の駅の中にあるんだそうです。
関内、
うん、
関内、
横浜桜木町とかですかね、あの辺、関内で合ってる、
関内っていうのは地名ですか。
地名でございます。
はあ、分からない、正解か、館内で合ってるんじゃないですか、分かんないです、合って
る
のかな。
あと横須賀にねあるんだってっていうので、ちょっとこの横浜というか神奈川方面
を、誰が始めたんですか、そのピアノを置い
て、ストリートピアノ、あのね、海外です一番最初多分、
あ、
こう駅とかにいらなくなったものとか寄付したものを置いといて、で海外って本当にストリートミュージシャン転がってるから、っていうか歩いてる人誰でも楽器弾けんじゃないぐらいのレベルで、結構皆さんたしなんでるんですよ、海外の人たち。いやいやいや、だから、で結構ほらオープンじゃん、マインドも、だからそういうの置いてあったら、あ、じゃあ弾いちゃおうみたいな人多いんだよね。
うーん、
っていうのもあって、こう日本でもね始まったんですけど、まあ、日本には有数のねメーカーもたくさんありますからね、置かない手はないと思いますよ、メーカーさんもね、アピールに
そういうことなんですね。
13日ですね、日曜日も国立にある駅で、国立の JR なんていうの、タニカ、いや、後でツイッターで流します。あとね、八尾港川越の美術館にもねあるという噂を聞いたので、ちょっとこの3日間行ってみたいと思います。
めちゃめちゃありますね。
めちゃめちゃあります。これ言っても関東近郊ですけれども、
はい、
もちろん関西にもありますし、それこそ宮崎か、鹿児島じゃなかった、宮崎とかにもあるみたいなので、
全部ニアピンで攻めて
くる。ごめんね、さっきも熊本だったし、
別に鹿児島一回入れなくていいのにじゃあまあありがとうございます。いや、気使っていただいて、
いやいや、
鹿児島だそうと、僕もあんまり鹿児島押してないんであ
れいや、押した方がいい。
本当ですか。そう
ということで、そう、10月はそんなツアーをとか、そのね、最近のオープニングトークでもねちょっと言いましたけど、自分の音楽活動っていうのと自分のライフスタイルを組み合わせたような音楽活動っていうのがしていきたいっていうのがね、最終的に今思っていることなので、まあ、そうに準じた活動をねこれからしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ツイッター中順郎と小林愛、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
では、それではまたね、バイビー、
バイバイ
暗い。